Here we go!
ねえねえ、そこの君、今日土曜日だって知ってる？
うん、知ってるよ。
じゃあ何時だか今わかる？時計僕持ってないんだ。
ね、16時30分だよ。
16時30分って何時何分だよ。
だから16時30分だよ。
あら、あ、そっか、そういうことか。4時半だよ。
あー、わかったよ。
はい、ということで土曜日16時30分を回りました。皆さんお元気ですか？
リスナーの皆さんはこの1週間いかがお過ごしだったでしょうか？
今週も MVA メンバーがトークを交えながらお送りいたします。
皆さんも有意義なお時間をお過ごしください。
では参りましょう。
土曜夕方
MVA のライフリンク
始まります。
うんかだろ。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、皆さんお元気ですか？ラジオチャルです。今日はですね、ブレインライフ、皆さんご存知でしょうか？冒頭でですね、はい、ちょっとこれはね、持ち回りで、回していきたいと思うんですけど、今回は私、砂木がですね、ブレインライフということで、クイズを、ノートレオのクイズを、出していきたいと思います。早速ですけども、まあ、アニメのね、ノートレオしたいと思うんですけど、アニメの名言、穴埋めクイズみたいなことを、ちょっとね、三択問題でね、いきなり、これを、名ぜりよって言うとね、多分ね、出ないと思うので、三択から、穴埋めだったらいけるかな。じゃあ、ヒントとして三択にする感じで、ちょっとじゃあ最初は穴埋めって形だとか、これは誰って、どんな有名な言葉があるっていうような形で、ちょっと、クイズ出していきたいと思います。では、第1問。はい、皆さん大好きな、どうかな、自分は大好きな、ワンピースの、セリフで、まあ、黒ひげの有名なキャラクターのセリフって言ったら、何でしょうか？
穴埋めじ
ゃねえぞよ。え？穴埋めがいい？いや、さっき穴埋めだったら、わかるよって言ったら。
穴埋めだったら
選択。穴埋めだったらってね、初めわかったから。
選択なんかも言ってんじゃないか
し。あ、そっか、そこまでわかんないな、さすがに、ね。
ざっくりはでも分からすぎるわ。話はま
だ。それゼゲゼルじゃない。じゃあ第1問、はい、ワンピース、出題です、はい、黒ひげ、人のなんちゃらは終わらねえ、この人の何は終わらねえの何は何でしょう。大正解です。夢まあこれ有名かな、マーシャルテイジーで黒ひげのセリフ、はい、これは、夢でございましたね。もう海賊が夢を見る時代が終わったって言ってね、まあ、ベラミーが笑った後にね、ちょっとね、いう話でもあったんだけどね、人の夢は終わらない
って言ってね、
はい、まあ、うん、ね、懐かしいですね。じゃあ続きまして、あ、これは、なぎさわさんはわかるかな、だけど、磯岡さんはわからないかもしれない。見てるかな、自分は知らないんだけど、知らなかったら飛ばします。あ、まあ、それか三択に進めないかな。魔法少女、マドカ・マギカの、幽霊のセリフ。僕と契約して、何々になってよ。はい。この何々になっては、何が入るでしょう。
魔法使い。
ああ、
すごいな、魔法少女じゃない。
大魔導士。
捕まるになって、捕まるになって。
でもまあ、もう多分、成沢さんは知ってて言ってるんだろうし、磯岡さんは多分ね、惜しかったね。題名のまま、本当に魔法少女、マドカ・マギカ、はい、僕と契約して何々になってよ。
魔法少女だって。
そうですね。その通りです。
これ悲しいから、まだかまいが見てない。
ああ、そうだったんですね。
知らない。
まあこれね、魔法少女マドカ・マギカっていうのはね、願いを叶えた代償として魔法少女となって人知れず魔女と戦い続ける少女たちの物語なんだけど、 これ問題点である。
死ぬ、人が死ぬみたいな話だったの。結構ダークな話だって話だった
の。あ、このね、まあ、今回の、ね、問題文であったね、この魔法の使者を、ね、名乗るキューベイというのがいるんですけど、この主人公であるマドカに魔法少女になることを誘ったセリフだったらしいですね。それで魔法少女になったきっかけだったというね、言葉でございました。
なるほどね。
はい、じゃあ続きましてね、これはみんな知ってるんじゃないかな、ね、みんなが知っているドラえもん、まあ、今回劇場版のドラえもん、のび太の結婚前夜のしずかちゃんのパパのセリフ、
はい、
しずかちゃんパパね、あの青年は人の幸せを何々、人の不幸を悲しむことができる人だっていうね、しずかちゃんパパも、しずかちゃんと同じようにあの青年のことをいいと思っているんですよね。はい、あの青年は人の幸せを何をしてくれて人の不幸も悲しむことができる人だっていうふうに言ってくれてるんでしょう。
早く孫が見たい。
早いしかもあのそれは別にあの青年だけじゃないね。
はい、なんか言葉的にはあれだよね、あの青年は人の幸せを喜ぶことができてるとかって入ってる、
うん、まあそう近いね。でもね、磯岡さんの言ってることも、まあ、結局それは何なのっていうところでは、あの人ばっくりすれば文章のつながり、今ね渚さんが言ってくれたように文章のつながりになるんじゃないかってところだね。
人の幸せを感じられる、
どういう感じだろう、
男というか。
あとは、磯岡さんが言った孫が見たいっていうのはどういうことなのか、まあそれだけじゃないんだけどね、結局は、まあ、ひっくるめて
幸せを
何してくれる人、
担保してくれる、
担保してくれる。
幸せを、
人を何する、
人を何する、
人の幸せをみんなで
共有する、
幸せを与えてくれる。
ああ、うん、そう近いんだけどね、そうだ、まあ七夕でもいいし、何か正月でもいいけど、幸せをどうする、
叶えてくれるの。
そう、叶えるためにはその前には、
うん、
何
を
知って叶える、
願ってくれる。
そうだね、願いなんですよ。しずかちゃんパパはね、あの青年は人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことができる人だということでね、ちゃんとね、願ってくれる人。
難しいな。
大事ですね。まあ、ちょうどね、これ、マルチブルーになってしまったで、静香ちゃんにパパが、ね、のび太くんっていうのはね、こういったことがあるんだからっていうことで、かけた言葉でったっていうね、お父さんがね、静香ちゃんにかけた言葉でございました。
ライフリンクは MVA がお送りします。あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、じゃあ続きまして、ね、宇宙兄弟の主人公、ね、皆さん宇宙兄弟見てたかな。はい、このね、ナンバーブッダのねセリフですね。はい、お兄ちゃんの方ですね、兄のブッダと弟のヒビトが、ね、いるんですけどね、この幼い頃宇宙飛行士でいろいろ夢を語り合うシーンなんですけど、このブッダがね、本気でやった場合に限るよと、本気の何々には価値があると、ね、本気でやった場合に限る、ね、本気の何々には価値がある。さあ、この本気の何々には何が入りましょう。パ、
本気の失敗、
大先輩よく言ったね。
あ、
そう、そう合ってるんですよ。、ね、そう、失敗も成功にってつながるっていう言葉よく言うけど、ね、ムッタも言ったんですよね。ね、足先に夢を実現してね、月面に降り立つね、日々とにね、そしてね、一度諦めてしまった宇宙飛行士への夢をね、再び追い求めてるとか、まあそういったね、物語が あるんですけど、今回のこの問題文はね、ムッタがね、NASA の訓練で、プログラムの一環としてコンペに参加することになった際にね、 もうこいつは失敗に前向きって言われた時に返したセリフ、ね、その失敗だけ、失敗は成功につながるんだよと、本気でやった場合に限ると、本気の失敗は価値があるんだっていうことをね、言い返してやった言葉でしたね。はい、じゃあ続きまして、世界にもあの有名な天空の城ラピュタ、ね、ドーラのセリフですね。あのおばあちゃんね、ドーラ、皆さんね、ご存知だと思うんですけどね、スタジオジブリのね、代表作の一つ、天空の城ラピュタのね、ちょうどね、鉱山のね、町、本当に、まあね、なんとなくでもいいけどね、見習い、機械工として、ね、働くパズーがね、空から降ってきた少女シータのと出会って物語が大きく動き始める。まあ、そこで、このね、さらわれたシータを助けるためにね、ドーラが、じゃあ、パズーと一緒にね、シータがね、シータを助けるために、パズーって言ったセリフですね。ドーラが、何々今日で帰宅したって言ったセリフなんですよね。皆さん覚えてますかね
?3 秒。
3秒早い。3秒です。3秒早いな。3秒ルールは落とした時のね、
あれおかしいな、そんな記憶だったような気がしたんだけど。
3秒ルールではちょっと着替えたりとか支度するにはちょっと早いんじゃないかな。
よかった、10秒。
じゃあ10秒ね。何秒？
それだって15秒ぐらいですね。
15秒でもちょっとね、短いかな。
30秒。
60秒
長いな。今、磯岡さん言ったから。
30秒。
30秒だと短いから、ちょっとその間が欲しいな。
30秒短い？長い？
30 秒だと短いだな。
40秒。
あ、そうですね。
40秒なの？
そうなんです。40秒なんですよ。まあ、ね、まあ普通に考えればね、支度などね、不可能なレベルなんだよ、40秒でも。ですが、ですよ。ね。このね、さらわれたね、シータを助けるために、ね、一緒に連れて行ってほしいっていうね、頼むパズーに対して、ね、空賊のね、頭であるね、ドーラと返したセリフ。ね、もう今までのね、生活を捨てて、来る覚悟を問う意味もあったんでしょう、ということでね。もう40秒で支度できなかったらもう置いてくよっていうね、そういった強い、ね、隠れ場
所は寝てるか、これ本当にあれは言うけど
いや、ドーラにそこにね、この40秒っていろんな意味が伝わるでしょ。
そんな深いね、そこ
そうよ、今までの生活を捨ててくる覚悟があるのかいやったらっていうね、ドーラの、そういったね、一文でございましたね。
そうでございましたか、は
い、すいません。いや、じゃあ次で3秒早いよ。そこで角度はね、ちょっと3秒の角度はなかなかないね。
カップ麺かな。カップ麺。
はい、ノロスさんだけでも
間に合う。カップ麺だったら3秒じゃね、まだパリパリだよ。はい、続きまして、じゃあ、スグニア・ハルヒ、ね、スグニア・ハルヒの言うず、ね、このスグニア・ハルヒのセリフ。まあ、このね、スグニア・ハルヒ、ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、何々、異世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい、以上っていうね、セリフがあったらしいんですけれども、皆さん、この中に宇宙人、何々、異世界人、超能力、さあこれ何入りますかね。
政治家。
俺は好きだから。なんだけど、いや、流れ的に考えてもいい。宇宙人とか
宇宙人とかなんちゃらとか、異世界人だとか、超能力者ね、
アメリカ人、
まあ、実際、
それに言うような人じゃないんですよ。
この人の特殊能力があって、それを言ったがために、そのメンバーに実際に会ってるっていう話なんですけど、実際に宇宙人さんになっちゃってるって、
そうだね。まあね、このね、鈴宮春日の憂鬱っていうのはね、どういうものかって言ったらね、ごく普通のね、男子高校生であるね、主人公、キョンの視点からだと、まあ、クラスメイトである鈴宮春日が、まあ、今日こそ非日常を描いた物語ということでね、まあ、彼女自身は気づいていないんだけども、彼女の周りには本当に宇宙人だとか、なんちゃらだとか、超能力者が集まってきやすいっていうことでね、そのなんちゃらっていうのが何かっていうところなんですけど、はい、宇宙人、異世界人、超能力者って言ったら、あとは何人がいる？
や、それとも答えしてからだけど、そこ難しいよね。
まあ難しいね。そうだね。
あの選択肢につなげないと。
過去から来てんだったらわかるけどね。はい。じゃあ選択肢っていうことでね。じゃあ、1番、地底人。2番、魔術師。3番、未来人。さあ、何でしょう。
大魔導士だ。
大魔導士。
ね、選択肢なかった
よ。さっきもだと大魔導士。大魔導士をしなきゃ今回ね。
そう、ポップ押し、ポップ押し。
ポップ押し。
もういいんです
か。ということでね、あの正解。じゃあ、あの、なぎささん言ってください。
未来人です。
はい。正解はね、未来人っていうこと
で、ね。だよねー。
うん。このね、あの、問題に、あの、ある、ね、問題文はね、このセリフはね、鶴宮春日が高校入学の早々のね、自己紹介の時に言い払ったセリフ。すごいよね。
もともとはそのオカルトとかが好きなんだけど、あのそんなのが存在、いわゆる本人は気づかなくて、実際にあるんだけど、なんかそんなのないから私にしろって言ってたけど、
あの本当に来ちゃった
っていう。その春日が特殊能力者で、その発言したこととかが現実に起こっちゃうみたいな能力を持って、
なるほど。
で、あの、なんだろう、その未来人とか超能力者とかが春日を調査するために、あの、集まってくる、春日の周りに集まってくるっていう、なんか、なんだろうな、すごい複製の回収が半端ないみたいな話なんで、あの、そういうある、アニメ
ってことね、
アニメもなんか、なんだろう、あの、すごい変な順番で放送するんだけど、
うん、
あの、予告で、春日が適当に第何話、第何話って言うんですよ。あの、次回第何話と適当に言うんですけど、
うん、
あの、順番通りに言わないんですよ。例えば、1話終わった後、2話、いや、それ普通だから、うん、次回第3話とか言ったりします。第9話とか言って、流れるんですけど、あの、DVD になると、その順番通りにスタートなんです
よ。へぇ、すごいね。
順番通りになって、それがちゃんとストーリーが、あの、
つながるようになってるんだ。まあじゃあ、あの、二度おいしいね。二度楽しめるってことはね。
すごい伏線回収、ありみたいな、ことをやってるん
で、皆さんもぜひね、見てください。じゃあ続きまして、ナルト。皆さんご存知のナルトですね。
はい。
あの、まあ、主人公のね、渦巻きナルトのセリフ。俺が知り系の楽な道のりだ、じゃねえの。険しい道の何々だ。俺が知りたいのは楽な道のりじゃねえ。険しい道の何々だっていうところでね。はい。どうでしょう、また。
だってまで。険しい道のだってまで。
惜しい。3文字だね。
惜しくない
でしょ。じゃあちょっとね、あの、3文字なんだけど
な。険しい道。
あ、ごめん。あの、3文字じゃない、5文字。
だってばよ。
はい。だってばよ。じゃあ5文字で入っちゃうか。漢字を入れたからね、3文字って勝手に思っちゃったけど、3文字じゃなかった、5文字だったね、文字で言うとね、
険しい
道の何々だ。俺が知ってるのは楽な道のりじゃねえか。険しい道の何々だ、まあ、これはね、あの、ナルトのね、あの主人公渦巻きナルトがね、里一番の、あの忍びであるほかげを目指してね、仲間たちと共に成長していく物語なんですけども、おかげになる近道があればね、誰でもその道を選ぶと言ったオビトに対してナルトが返したセリフなんですね。はい。どんなセリフだったんでしょうか。
覚えてるさっき見
た。人道でしょ。違う。
ああ、でも近いね。
え、違うの、まあね、人道と思ってた。
あの、険しい道の、うん、運動の感じなんだけど、いや、それがどういうかとか。三択いきますか。
運動
っていうかね、
人道って言ったんだよ。
あ、人道、あ、ごめん、人道、人道ではないね。ごめん。
あ、どっちか違う。険しい道のおかげ、おかげだよ。
そのおかげだよ。おかげだよって、なんか、語呂合わせみたいな感じの。
いや、5文字かなと。
改善して、おかげで、おかげで、みたいなさ。それ嘘にはいらない。
試練だよ。
なるだろ せようとしてる。最後は何、なんとかだで終わるのね。険しい道のなんとかだ。よじゃないんだ。だ。
険しい道の
何々だ。険しい道のなんとかだっていう。
あ、人生だ。
あのね、違うんです。じゃあヒント出しますね。
はい。
ヒント、3択です。歩き方、走り方、登り方。険しい道の歩き方か、走り方か、登り方か。
全部6文字なんじゃない？
だは入れたらね。だは入れなければ、まるまるだ。
まあ、その選択肢だと歩き方で。どう考えれば。違うの、う
ん、はい。歩き方です。はい、その通りでございます、ね。
まあ、人道も人生も近かったと思う。歩き方もある。
だからね、方向なんだよね。
うん、言い方が違ったわけだよ。
そう。道の歩き方ということでね、これがね、なんとか返したセリフでございました。
覚えてないな、全然。
じゃあ、配球。
配球。
皆さん、配球知ってます？主人公ね、平田、ね、翔、そう、バス、バレボーの話ですね。ね、平田ね、翔陽と沢村大地、ね、
大地、大地さんのね、でも予想外
が所属するね、カラスね、が所属するね、まあ、高校バレーでね、全国大会を目指してる時から、強豪校に、ね、挑みながら成長していく物語だったんだけど、
うん、
今回の試合に負けて悔しがる主人公に対して、顧問の武田先生がかけた言葉。
なるほど。
ね、武田先生の言葉ですね。皆さんね、思い出してくださいね。負けは何とかの証明ですか？負けは何の証明ですか？
バスケがやりたいです。
君たちにとって、
頭がしてる。バレだって。先生がまさかの。
で、負けは試練なんじゃないんですかっていう時に、ね、君たちにとって負けは試練なんじゃないですかって言った時に、その言葉の続きとして、負けは何の証明ですかって言ったセリフですね。
勝利だ。
負けは勝利。
ああ、違った。
違うんですね。負けは何の証明なのか。
腹減っちまったよ。
負けたのは何だったのか。
負けたのか。いや、それ分かんない。今のは答えなのか、今の気持ちなのか分かんないけど。
腹減っちまったよ、まあ。腹減ったから負けたわけじゃないから。腹の証明は違う。
力、力出ねえだ。力出ねえだ。何の感じ。
すみません。どうぞ。諦め？
まあね。ボールを追っかける時もあるけどね。ね、それではないですね。負けは、まあ、聞けばね、あ、そうなんだけど。
負けは敗北の証明ですかね。
あ、でも、敗北したのはなんでっていうところでね。負けたのはなんでっていうところの証明。負けたのはなんでですかっていうような感じで。
いやー、なんか出そうで出ないな。くそ。
負けたのはなんでなのか。まあ、普通に考えたらですよ。出る感じから。なんで負けたのか。
努力不足。
でもそれは努力不足ってことは？
ん？下手。
どうして？どうして努力不足？
ん？どうして？練習不足。
ああ、不足してるっていう風に感じたってことはどうして？敵が？
強すぎた。
じゃあ自分は？
弱すぎた。
ああ、なるほど。
ってことは文章につなげてみると、負けは何の証明ですか？
弱さの証明。
渚さんすごーい。ごめん。
俺はごっちゃごっちゃところですね。やったのは磯岡さんで、磯岡さんの分を正すだけで簡単に。すごくはない。
ということで、君たちにとって負けは試練なんじゃないんですかっていうことに対して、負けは弱さの証明ですかっていうね、武田先生のね、投げかけてくれた言葉だと思いました。それは違うでしょ？
強いですよっていう話してました
、うん。じゃあ次が最後にしましょうかね。
はい。
はい、皆さん覚えてますでしょうか？鋼の錬金術師。ね。主人公、エドワード・エリックのセリフですね。
はい、
エルリック。
エリックではない。
ね、
エリック
鋼の錬金術師の舞台はね、19世紀産業革命期のね、ヨーロッパをモチーフとした、錬金術師が、まあ、存在する世界。
鋼の
主人公、エドワード・エリック。
鋼の錬金術師じゃないの。あの人も。
主人公エドワード、
はい、
で弟のアルと共に自分が犯した禁忌と錬成によって失った自身の右腕と左足、そしてアルの全身を取り戻すための方法を求め旅に出たってい という物語でございました。じゃあこのエルリックのセリフ、王家交換だ、俺の何々を半分やるからお前の何々を半分くれ。さあこの何々は何が入るでございましょうか。王家交換だ、
どのタイミングで言ったの。
これはね、エドがヒロインのね、ウィンディにプロポーズした時のセリフ。
お前の、俺の、
なんで俺のなんちゃらを半分やるから、お前のなんちゃらも半分くれっていうね、このなんちゃらは同じ言葉が入ります。
俺の
何を半分やって、お前の南部を何を半分くれって。
魂。
おー、でも近い。魂は何の？
スピリッツ。
何の時間っていうか何のもの。魂は何、魂は
時間で言っちゃうと魂に近いか。いや、まあさっきの話だと人生かと思ったけど、生涯か、生涯。
あ、でも素晴らしいです、渚沢さん、ナイスシュートですね。はい、人生お当たりです。
魂に届けなくなっちゃ
う。ちょっとね、あの、多分出ないだろうなと思ったからね、ちょっとね、誘導した系があるけど、
まあまあ、は
い、
でも、
ね、あの、人生ね、まあ、エドがね、ヒロインのね、このウィンディーにプロポーズした時のセリフですけども、ポーカコンカと、俺の人生半分やるから、お前の人生半分くれと言って、プロポーズしたっていうね、はい。ということで、今回はね、あの、プロポーズのこの人生ってところでね、終わってしまいますけども、今回は、アニメの名言穴埋めクイズでね、穴埋めする前、ね、皆さんね、結構あこのセリフもっていうのがあったかもしれないですけどね、
見たことないのはまあだったけど、見たことあるやつは忘れて
る、ね、覚えてるね。まあでも三択言えばね、何かしら出てくるかなってところもね、まあ皆さんもね、いい脳トレができたんじゃないのかなというふうに思いました。また次回もね、何か、あれば続きをやっていきたいと思います。今回のブレインライフはここまで、また次回もお楽しみに。
ライフリンクは MVA がお送りします。
あなたの夢は何ですか？叶えるのは難しいことですか？まずは初めの一歩を踏み出してみませんか？声優、歌手、イラスト、シナリオ、 MVA は夢にまっすぐなあなたを応援します。
ライフリンクは MVA がお送りします。
はい、ここで MVA からのお知らせになります。
現在放送しておりますライフリンクはウェブラジオも放送しております。
市川うらら FM の
ウェブラジオにアクセスしてください。
MVA では収録後の動画も随時配信しております。
MVA のホームページにアクセスしてください。
また現在一緒に活動してもらえるメンバーを募集中です。特に女性の方カモン。声優さんをはじめバンドやソロシンガーで活動している方、イラストさん、シナリオさんを募集しております。アーティストさんからのお便りはアーティン伝言と一言添えてください。
詳しくはインターネットで MVA 声優で検索してください。
ファックスの場合は048-473-2383までお問い合わせください。
エンディングテーマは Go to Dream です。
では皆さん良い週末をお迎えください。
MVA のライフリンク、
またね
ーまたねー
またねー
またね
ーまたね
ー向かって行くよ、いつもよりも熱い思い胸に秘めて君と もよりも熱い